恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日はこの後教会総会が持たれます。新しい年度となり、礼拝プログラムのこの表紙も変わりました。そこには私たちの教会のミッションステートメントが掲げられています。このステートメントは日英合同執事会がこの教会について祈り考えて、神様から与えられたものと信じてここに掲示しています。このステートメントは、私たちの教会は、この教会はこのことゆえにここにあるという教会の存在の理由を指し示すものであり、また同時に私たちのビジョンを明らかにするものです。私たちの使命は、神様から与えられている賜物を用いて、日本、アジア、そしてすべての国の人々とキリストにあって共に成長し、神の言葉を分かち合うことである。この詳細はまた総会の中でお話しますが、この私たちの前にある教会が目指すべきところを心に留めつつ、これから数ヶ月かけて目的に従い生きるということはどういうことなのかということを礼拝の中でお話しできたらと願っています。そのために、まず今日私たちが注目したいことは意味ということです。意味。1967年に制作されました暴力脱獄というポール・ニューマン主演の古い映画があります。ご覧になった方いるかもしれない。まだ幼い頃この映画を日曜洋画劇場で見ました。内容は忘れてしまったのですが、その映画の中のあるシーンだけは今も覚えています。ポール・ニューマン演じる主人公が微罪で服役します。しかしポールは取り憑かれたかのように何度も脱獄を試みます。しかしその度に捕まり、支配的な所長から罰を受けます。そんなことを繰り返し、ある日所長から言われます。これからは俺の忠実な仕僕になると誓え、誓ったら許してやる。しかしポールはそんな言葉には従いません。故に彼は所長から罰を受けます。俺がいいと言うまで、刑務所の庭に穴を掘れ。ポール・ニューマンは黙々と穴を掘り、一日かけて自分の背丈ほどの穴を掘ります。そこに社長がやってきてこう言います。何をしてんだ。命令で刑務所の庭に穴を掘っています。穴だと。こんなところに穴があったら邪魔だろ。埋めろ。彼は一日かけて掘り起こした山盛りの土を今度は埋めていきます。このようなことが来る日も来る日もなされました。所長はポールを懲らしめるべくこのことを彼にさせました。穴を掘るということは肉体的にも辛いことでしょう。しかし、何よりも辛いことは、この労働には意味が全くないということです。まさか皆さんの中でポールと同じように、毎日穴を掘ってそれを埋めてるという人はいないと思います。しかし、来る日も来る日も何のために生きているのだろうかと、その意味を見出さずことができずにいる方ならいらっしゃるかもしれない。かつて最初の人アダムとエバはエデンの園、すなわち神の園を耕し管理していました。そこには明確な意味がありました。 そうです、神の園を守り管理するということです。そしてそこにはやりがいと生きがいがありました。しかし彼らは神に禁じられたあの木の実を食べてしまいました。その時から彼らの労働には虚しさが伴うようになりました。こうして人は働くことの本当の意味を忘れ、その目的を失ったのです。今日本では働き方改革ということが政府で話し合われているようでありますが、このことも働くということは本来どういうことなのかと、まずその目的を突き詰めなければその場しのぎのものになってしまうのではないかと思うのは私だけでしょうか。それでは私たちの本来の目的とは何でしょうか。どこで私たちはそれを知ることができるのでしょうか。目的を私たちに与えうるものは、それを作ったものであると以前お話ししたことがあると思います。例えばこのようなことです。私のデスクの上には奇妙な置物があります。おじさんが舌を出しているプラスチックの置物です。これがなんだかお分かりになります？私の彫像ではありません。そんな趣味の悪い男じゃない。自分の彫像を机の上には置きません。このおじさんの頭にはマグネットが入っていて、クリップを頭につけることができるようになっています。そうです。これはクリップ置きなのです。これよく考えたら、なんか私の心の底の何か心理的な意味が、なんか願いがあるのかもしれないと、ちょっと準備しながら思ったんですけれども。そしてこのおじさんに、クリップ置きという目的を与えたのは、この置物を作った人です。かつてノースイースタンイリノイ大学の哲学教授であったヒュー・モアヘッドという学者が、世界中の著名な哲学者、科学者、作家、そして知識人250人に手紙を書き、次のような質問をしました。人生の意味とは何でしょうか。そして彼らの答えを一冊の本にまとめました。ある人は、その人なりの最善の見解を提供し、ある人は、正直思いつきに頼らざるを得なかったことを認め、またある人は正直に全く見当もつかないと答えました。さらには多くの知識人たちが、このムアヘッド教授に対して、もし人生の目的が分かったら教えてほしいという返事を書いたというのです。先ほどのクリップのおじさんですが、それを手渡された人は、この置物は一体何だろうと思うに違いありません。その前に静かに座り、瞑想しても、この置物の使用目的はわかりません。しかしそれが何であるか説明を受ければ、その置物は何のために用いられるのかが、明らかにわかります。この置物には取扱説明書のような大げさなものはついておりませんが、これが洗濯機とか自動車ということになりますと、取扱説明書、いわゆるマニュアルというものがついてきます。いちいちあの説明書を見る人はあまりいないと思いますが、いろいろと支障が出てくると、やはり私たちはあのマニュアルを手に取ります。同じことが私たち自身についても言えるのであります。自分の人生の意味とか目的というものは、自分でそれを見つけ出せるようなものではないようです。先ほどの哲学教授が受け取ったその返答がそれを 表しています。それではどうしたら私たちは自分の人生の意味を知り得ることができるのか。そうです。それは私たちに啓示されるものなのです。なぜなら私たちは自分の作り主ではないからです。すなわちその意味は我々を作られた方、すなわち我々に命を与えた神が私たちに明らかに示されるものなのです。そしてその神の啓示は私たち自身のイコール取扱い説明書なのです。そしてその私たちの取扱い説明書とはこの聖書なのです。この聖書の中には私たちの人生の始まりはどんなものであり、私たちの人生はどんな終わりであり、死とは何かということが記されています。どこから来てどこへ行くのか、その間の人生の意味とは何なのか、その間にどう生きるべきかということがこの中には記されています。私たちの命の始まりについて聖書はこう記しています。これはここにいらっしゃるすべての人に当てはまる神からの言葉です。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべく屈しき方だからです。あなたの御業は屈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。私が隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされた時、私の骨はあなたに隠れることがなかった。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかったとき、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたのもろもろの身思いは、なんと私に尊いことでしょう。その全体は、なんと広大なことでしょう。私がこれを数えようとすれば、その数は砂よりも多い。私が目覚めるとき、私はあなたと共にいます。私には5歳頃の記憶が一つあります。それは、母と孤児院を訪ねた時のことでした。もちろん孤児院の意味もわからずに、私は母に連れられてそこに行ったのです。その施設の門をくぐりますと、外で遊んでいた大勢の子供たちが走り寄ってきて、私たち親子の周りを取り囲んだのです。年は小学生ぐらいの子供たちだったと思います。そして皆が口々に同じことを母に聞くのです。誰のお母さん？誰のお母さん？口には出しませんでしたが、私は心の中で思っていました。僕のお母さんだぞって。でも何か子供心にそれを言ってしまったらいけないのではないかというような思いがして口には出しませんでした。幼いながらにその子供たちの表情と声を私は今でも忘れることができません。それから40年以上経って今思うに、 あの子たちは必死に自分の親に会いたい、その親と一緒に暮らしたいと思っていたのだろうと思うのです。そしてそれはすなわち、自分は誰から生まれたのだろうか、自分の誕生を誰が喜んでくれたのだろうということを知りたかったのではないかなと思うのです。インドのカルカッタで、マザー・テレサは死を待つ人の家という施設を作りました。彼女は路上で行き倒れ、体にはうじが湧き、ネズミに体を食べられてしまっているような人をその施設に連れてきて、体を洗ってやり、食事を与えました。しかしながらそこに連れてきてもらう人のほとんどは、ほどなく亡くなっていくと言います。しかしその最後の時にマザーや他のシスターたちはその人の手をさすりながらこう言うのです。あなたは愛されてますよ。あなたは望まれて生まれてきたのですよ。人々はその言葉に送り出されるように、おそらく長い間表したことのない平安な顔をして息を引き取るというのです。私たちは誰しも、あなたは愛されている。あなたは望まれて生まれてきたと、自分の人生をそのように受け止めて、この世を去りたいと思うのです。先に読みました詩編の139編は、私たちが母の体内で作られる様が描かれています。そして驚くべきことは、その時を見ているお方がいるというのです。いいえ、この139編の文章を読む限り、ただ見ているというだけではない印象を受けます。そこには、私たちの命が育つ様を、優しい眼差しで見つめているお方がいるというのです。そこには確かに私たちの誕生を望み、喜んでいる存在がいます。それは母親が私たちが、の、母が私たちがその胎に宿ったことを知る前のことです。母がその懐妊を喜び、それが夫に告げられ、家族、親族、友人たちにその喜びの輪が広がる前に、私たちの命を愛しんでいるお方が、おられる。いいえ、もっと細かくこの箇所を見てみますなら、あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられましたと書かれていることに気がつかされます。このお方は私たちを見つめているだけではない。このお方こそが実際に私たちに命を与え、私たちを形作り、育んでくださったお方なのです。これは、驚くべきことです。何が驚くべきことなのか、それは私たちの命の始まりが望まれていたものであり、神の深い愛と共にあったということであり、私たちはその愛の中に作られたということです。しかし私たちがこの世に生まれますと、この人間社会にはいろいろなことがあります。時にお前は望まれて生まれてきたのではないんだよとか、お前さえいなければとか、先日も日本でそんな事件がありましたよね。お前は役に立たないとか、そんな言葉が私たちの間で囁かれることがあるのです。私たちが毎日のように受けるこの世のメッセージが何だかご存知ですか？それは、あなたにはこれが足りないというメッセージです。あなたが価値あるものとして受け入れられるためには、その足りないものを何としても得て価値あるものとして認められろというメッセージです。そして実際にどうにかこうにかそのものを得ますと、すぐに次に足りないものが 要求されるのです。先ほどの映画のポール・ニューマンは穴を掘れ、それを埋めろ、意味のない労働をさせられ、彼は心身ともに疲弊していきました。それは私たちも同じでしょう。この足りないものを何とかしろと言われても、もしそのこと自体が意味のないことのように思われるのなら、それをすることには苦痛でありましょう。しかし反対に、意味のあることをしているとき、さらには何かの目的に私たちが向かっているのだということを知っているのなら、不思議と心身の疲れもあまり感じないということを私たちは経験します。それを知っているとき、楽しくやりがいがあり、時間が経つのも早い。反対に、一体このことに何が意味があるんだろうかと思いながら取り組むことが、なんと時間が経つのが遅いのか、口からは不満が出てくるし、終わってみれば心身ともにただぐったりと疲労だけが残り、また次なるトゥードゥーリストが目の前に並んでいる。主にある皆さん、これが一日だけならいいでしょう。まあ、しかしそれが一生涯続くとなると、このことを解決することは私たちにとりまして相当に重要なこととは思いませんでしょうか。それは人生の分岐点になりうるものだとは思いませんでしょうか。そうです、私たちが意味を知るとき、目的を知るとき、私たちの人生は全く別のものになります。もし私たちが生きてる意味とか目的というものは何なんだろうかと考えるのなら、働くことの意味は目的は何なんだろうかとか、この自分って一体何なんだろうかというようなことを考えるのなら、その答えを握っているのは私たちではなく、私たちの命の始まりに関わっているお方以外にありません。なぜならそのお方だけが私たちを作ったゆえに、当然私たちの取扱説明書を持っておられるお方だからです。ここでいう取扱いとは、私たちの肉体のみならず私たちの心と魂を含むものです。誰も扇風機をモーターボートのエンジンにする人はいません。頭を溶かすブラシで床を掃く人はいません。バスタブの中で魚を飼う人はいません。これらのものには叱るべき目的があるように、私たちの人生にもすでに与えられている目的があるのです。かつてキングソロモンの秘宝という映画がありました。日本でもソロモン流という教養番組がありましたが、これらの映画やテレビ番組で名指ししているソロモンという人は、先に触れました旧約聖書に出てくるダビデの息子、イスラエル三代目のソロモンのことでありまして、彼はその財産と知恵において類まれなものを得た人でありました。今日宗教的な背景を持たない日本のテレビ番組が教養を取り上げる番組を生活するにあたり、その名前を拝借するほどに、このソロモンの知恵というのは飛び抜けており、また有名なのであります。その彼が自分の著書の中、伝道の書の中で、口を開けば虚しい虚しいという、この伝道の書は12章ありますが、その最後の章に至るまで彼が言う虚しさというのは、自分の思うがままに、ただ自分の願いと欲に従い、富と知恵を用いて生きるということであり、そのことはなんと虚しいかとソロモンは言っているのです。そしてその心にあるその虚しさについて言い尽くした彼は、その十二章の一番最後にこう言うのです。ことの帰することはすべて言われた。すなわち、神を恐れ、 その命令を守れ。これは全ての人の本分である。これは今日お話してきました言葉を借りて言うのなら、神こそが私たちの存在理由の始まりであるゆえに、その神を恐れ敬い、その神が私たちの生涯の最善のために与えられているその目的に生きよ。それが人の生きる本分だということではないでしょうか。何のために生きるのかというような問いかけは、今日とか明日、私たちに大きな影響を与えるようなものとなるようには思われません。しかし、この問いかけは、後々私たちの人生にとてつもなく大きな意味を持つ問いかけとなります。何事もその最初のボタンが肝心です。私たちの人生というものをシャツに置き換えて考えるのなら、その最初のボタンをかけ間違えると、私たちは意味と目的を失い、やがて人生の中でいろいろなことに行き詰まるようになります。もうソロモンがその先陣を切ってるんですから、彼の言葉に耳を傾けましょう。ある人たちは一生懸命にそのことをどうにかしようとして瞑想したり、哲学を学んだり、スピリチュアルと呼ばれるものに手を出しますが、何ともうまくいきません。ある人たちはもはやそのようなことを考えることなく、それでも心にある漠然とした虚しさを埋め合わせようと、もろもろの刺激を求めて生きています。そして時にその刺激は、私たちの人生に混乱をもたらすことを私たちは知っています。そうです。この問題の解決は、最初のボタンをもう一度、しかるべきところにかけ直すところから始まるのです。そしてその始まりのボタンは、我々の存在理由の源となっている神なのです。あなたはどうですか？皆さんどうですか？自分の取り扱いをご存知ですか？自分に持て余している方いませんか？自分の取扱説明書を手にしたこともなく、ここまでとにかく我流でがむしゃらに歩んでこられましたか？時に取扱説明書なしで我流で自分を使っていますと、我流で自分を使ってますと、心が壊れますよ。あるべき使い方をしてないんだから。ゆえに人と人との関係が混乱していきますよ。本来、私たちは何のために命が与えられるのか、どこに向かっているのか、この心の問題をどうすべきなのか、今日からでも遅くはありません。まさしく急がば回れです。まず原点に戻りましょう。神の御言葉に立ち返りましょう。すでにそれはすでに私たちの手の中に収まるものとして、私たちの前に聖書という名前の書物として置かれているのですから、共にその御言葉から私たちの生きる目的、そして生きる術を得てまいりましょう。お祈りしましょう。天の父様、誰でも思います。自分のことは 一番自分がよくわかってると。神様、しかしながら、なぜ自分のことは一番わかってるのに、私たちの心にはあのような苦々しい思いとか不満とか、あるいは虚しさがあるのでしょうか。自分の心は自分でコントロールができる。心が折れてしまってももう一度そこを修繕し直すことができる。果たしてそうでしょうか。私たちが持っていくべき場所は、己の力ではなくて、私たちを生まれる前から知り、私たちが母の胎に形づかれることを本当に喜んで見つめ続け、私たちを実際に作り上げて命を与えてくださり、今も命を保っていてくださる、あなたの身元にすべてのことがあるということを、この朝私たちがもう一度確認し悟ることができますように。まさしく本来は我々が人生を歩むにあたり、その始まりに我々はこのことを知ってから始めるべきでありました。しかし私たちはその取扱書、説明書なくして今日まで生きてまいりました。どうかしよう。このことを知った限りにおいては、これからの生涯、これをもって残された人生を全うすることができますように、よろしくお願いいたします。本当の命の使い方が分かって、私たちには内なる喜びと生きがいが生まれてきますゆえに、それはおそらく私たちも思ってもないような力の源泉となるものでありますゆえに、どうか神様、このことを私たち一人一人にくださるように、よろしく、今もうすでにくださっていることを知ることができるように、よろしくお願いいたします。一人一人それぞれの歩みをしています。でもそんな私たち皆がこのあなたのガイダンスを必要としています。生きる意味を必要としています。どうかしよう。あなたが言われるように、願う者には与えるという約束を私たちにお示しください。私たちの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。